は許しの必要と題して原主事より御言葉を取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書の箇所、マタイの福音書6章の12節をお読みいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書6章の12節です。二度繰り返してお読みいたします。マタイの福音書6章12節、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。では原主事、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。先ほどの、祈りの中にもありましたけれども、1995年に発生した阪神淡路大震災から今日で26年を迎えます。その頃、皆さんはどういうところで過ごしておられたかなとも思いますけれども、毎年この時期になりますと、あの時の辛さの思いが、蘇ってくる方もおられるかもしれません。大切な家族やまた親しい人たちを一遍に失ってしまった、また生まれ育ってきた町が本当に変わり果ててしまった、本当に祈りに覚えたいと思います。皆さんの中にもたくさんの方がこの震災を経験されたと思います。人の心というのは外見から見ただけではわからないようなところばかりです。人には言えないような悩みを抱えていたり、また今そのことで懸命に戦っているという人もいるかもしれません。けれども、イエス・キリストは、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つと、そうおっしゃっています。そのように従って歩む者に、今日も神様は真実を尽くしてくださると信じます。今朝皆さんとご一緒に、開く御言葉はこの主の祈りの中の5つ目の祈りです。皆さんとですね、続けてこの主の祈りを学んでいますけれども、皆さんは以前よりもこの主の祈りを祈ることが増えたでしょうか。この祈りがなぜ主の祈りと呼ばれているのか、それは主イエス様がこのように祈りなさいと言ってご自分の弟子たちに教えてくださった祈りだからです。しかもこの時イエス様は、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方が必要なものを知っておられる、だからこう祈りなさいと、そうおっしゃいました。私はあなた方の必要をよく知っている、私はそれを与えたいと思っている、だから祈り求めなさいと。天の父である神が私たちにそう思っておられるんです。そうであるなら、私たちは真心を持って毎日この祈りを祈り求めたいと思うのです。その中で今朝学ぶ祈りは、許しを求める祈りです。許しを求める祈り、この祈りは、一つ前の祈り、私たちに毎日必要な食べ物を神様お与えくださいと求める祈りに続いています。私たちは普段生きるのに必要な食べるということを忘れることはないと思います。たまには一生懸命何かにこう夢中になっていて食事するのを忘れてしまったと、それくらいのことはあるかもしれませんけれども、お腹がぐーっとなって 知らせてくれます。一方、許しを必要としている魂は胃袋よりも音は控えめです。はぁーと、そうやって深いため息が出ます。音は控えめですが、事態は本当に深刻です。心に許しを必要としている。体を養うための毎日の食事も、またこの罪の許しというものも、私たちが生きていくのにどうしても必要なものだとイエス様は教えてくださっています。これはどうしても私たちに生きるために必要なものだと。皆さんが一日の生活を終えた夜にですね、今日も一日の間にいろんなことがあったなぁと、そう思い返すことが終わりだと思います。いろんなことというのは、要するにその日一日誰かと一緒に過ごし、時間を過ごし、その関わりの中で起こったことです。喜びとして心に残っていることもあると思いますけれども、また一方で悲しいことや、また悩みとなって何日もの間私たちの心の中に残っているということもあるかもしれません。たくさんの人たちと出会って、また毎日を共に過ごすところで、ああ余計なことを言ってしまったな、人を傷つけてしまったな、あるいは人に傷つけられてしまった、そうやって許していない人のことが心の中にあるかもしれません。しかし、そのような私たちのところに、このイエス・キリストというお方は、御言葉をこうスッと投げ込んでこられます。私たちの負い目をお許しください。私たちも、私たちに負い目のある人たちを許しました。あの人やこの人は許さないと、そう言いながら、父なる神様に、この私の罪を許してくださいと、あなたたちは祈ることができるかと、この御言葉から私たちは問われます。自分が普段人とどんな関わり方をして生活しているのか、そして自分が神様とどんな関わり方をして生きているのか、この両方が深く本当にこう結び合っていると思います。神様と一緒にどう過ごしているか、また人と一緒にどう過ごしているか、そういう自分です。そこで、この御言葉によって問われ、私たちの本当の姿がそこに浮かび上がって見えてきます。かつて、キリスト教の国と言われる国同士が、お互いが激しく対立して、戦争になりました。戦争になるとたくさんの人の命が奪われていきます。そんな中、人々は礼拝堂に集まり祈り続けたそうです。ところが、いつものようにそこで主の祈りを祈っていると、途中でそこにいるみんなが黙り込んでしまいました。祈りが止まってしまったんです。どうしてもあの国の人たちのことは許せない。あいつらのことは許せない。そういう思いが自分たちの心に確かにあるんです。憎しみをぶつけ合って戦いをしているんです。そんな自分たちがどうしてこの続きを祈れるだろうか。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許しましたなんて、そんなこと言えるはずがないと、そう思ったんです。これは私たちの厳しい現実であると思います。イエス様は、私たちの罪が神様によって許されるということと、私たちが人を許すということと、切り離しては言っておられません。むしろ深くこの二つは結び合っています。かといってですね、人を許したから 自分も神様に許してほしい、そういう、こう何か交換条件のようなものではありません。人を自分が許したから自分も許してほしい、そういうものではありません。ですから人を許すことができなければ自分も神様に許されない、そういうような、そんなことを言われているのでもないんです。人の手柄によって許しというものは得るものではありません。主イエスキリストが私たちのすべての罪を引き受けてくださって、十字架で血を流してくださったという、それを成し遂げてくださった、そのゆえに神様は私たちのすべての罪をもう数えないでいてくださるんです。神様は本当に大きな恵みを私たちに与えてくださいました。私たちが神の愛、希望や信仰をいつも新しく心から喜んでそれらをこう受け取り直すときに、私たちの生活の中に何かしらの形でこの神様の喜びというものをこう映し出して生きようとする、そういうふうな生活に変えられていきます。何かしらの形を持ってこの私たちのうちに与えられた喜びを映し出していきたい。そこで改めて考えてみたいのはこのことです。私たちの罪が神様に許されることを熱心に祈るときに、私たちが人を許すということもまた熱心に祈りなさいと、この二つを切り離すことなく合わせて祈るようにとイエス様がおっしゃった、そのイエス様の心をもう一度深く受け取っていきたいと思います。自分たちの罪が許されることを熱心に祈ると同時に、私たちもまた人を許していこう、そのこともまた熱心に祈るべきではないかと、そのようなイエス様の心です。マタイの福音書の18章21節以下にこのようなことが書かれてあります。ある時弟子のペテロがイエス様のところに来てこう言いました。誰かが私に罪を犯したら何回まで許さなければならないでしょうか。7回までですか、とそう言ったんだ。そういった時イエス様は、私は7回までとは言いません、7回を70倍するまで、そう言ったんです。限りなく何回でも許しなさいということです。あなたのことをもう許していると、そう言っても手元では今までに許した回数を数えているとしたらどうでしょうか。実際には許しているどころか忘れないようにしているのです。そして続けてイエス様は一つの例え話をされました。王様から1万タラント、まあ今でいう、まあ、およそ5000億円という、まあ、大きな大金を借金していた一人の家来がいました。5000億円もの借金、借金を返すように命じられましたが、とても返せる金額ではありません。それでこの家来はひれ伏して、どうかご猶予をください、そうすれば全部お支払いしますと、そう言うと王様は家来のことをかわいそうに思ったんです。かわいそうに思って借金を許して、しかも帳消しにしてくださった、全部です。ところがこの家来はその帰り道で自分が100デナリ、まあ、およそ100万円を貸している仲間と出会いました。そこで彼はこの仲間を捕まえて首を絞めて借金を返せと、そう言ったんです。この仲間はひれ伏して言いました。もう少し待ってくれ、そうしたら全部返すからと、そう頼んだが聞き入れずに借金を返すまで牢屋に投げ込んでしまいました。他の仲間たちはそれを見て とっても悲しんだんです。とっても悲しんで、それで一部始終を王様に告げました。すると王様は怒って、この家来を呼び出し、私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。そう言って、この家来の借金を帳消しにするのを取りやめて、牢屋に投げ入れた。そういう話です。わかりやすい話をイエス様は人々にされました。この家来のやったことがめちゃくちゃだということは誰にでもわかる。よくわかります。この家来は王様にたくさん許されたんです。たくさん許してもらったから、では今度は人にはどうすればよかったんでしょうか。それは誰にでもよくわかることだと思います。ところが一方、私たちは許してもらうことは当然のように受け取るのに、人を許すことになると途端に難しくなる。そういう私たちお互いですよね。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。この主の祈りの言葉の難しさを感じてしまいます。なかなか難しい。自分が傷つけられたり、信頼していた人に裏切られたり、それを許して受け入れるなんて神様じゃないんだから自分にはとても無理だと、自分にはそれが無理なんだと、それが当然であるかのように私たちは言ってしまいます。そう言いながら、しかし自分の罪が許されることを神様に祈っているとすれば、それを願っているとすれば、このめちゃめちゃな家来の姿というものはあなたたち一人一人の姿ではないのか。そういうイエス様の問いかけが私たちに聞こえてきます。この問いかけに対して私たちは本当に真摯に受け止めなければならないと思います。もちろん許すということの、それが簡単なことのような人間関係を単純にそのように考えているのではありません。しかし何より神様の愛を忘れては大切なことを私たちは見失ってしまうのだと思います。この王様は、私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないかと、そう言いました。とても返すことができないような、そんな大きな借金を抱えた家来に対して、この王様は憐れみの限りを尽くしてその借金をすべて帳消しにしたんです。この家来のことをどうしても助けてやりたいと、そうやって憐れんでやったこの王様の思いというものは、私たち一人一人に今朝も向けられているイエス様ご自身の思いです。なんとか助けてやりたい。そのようなイエス様の思いが、今朝も私たち一人一人に向けられています。そしてこれをお語りになったのが、十字架に全てを与え尽くしてくださったイエス様であるということを、私たちは忘れてはいけないと思います。そして、私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないかと。これもまた、十字架につけてくださった、すべてを尽くしてくださった、このイエス様が、私たちに今朝もかけてくださっている言葉です。先週のジョイキッズのメッセージは、悔い改めと、そして罪の許しについて語りました。罪のない救い主イエス様が、イエス様には 罪の悔い改めの洗礼を受ける必要なんかありませんでした。そのイエス様が洗礼を人々と一緒に受けたんです。それは一緒に洗礼を受けている人たちと一つとなるためでした。そして彼らが罪許されて神の子供として新しく生きることができるように、イエス様はその救い主として歩まれることをそこで明らかにされたんです。罪という言葉を教会ではよく耳にします。しかし罪とは実際どういうことでしょうか。それは神様は私たち一人一人のことをとても愛しておられます。私たちのことを尊い存在として目を注いでおられるお方です。そしてそのような神様の愛を知った私たちもまた神様をまっすぐに愛して従っていく、そうやって生きる私たちです。それが私たちすべてに、すべての人のためにですね、神様がお与えになった命ある関係です。神様に愛されて、私たちも神様を愛して生きる。それが本当に命のある関係なんです。それを神様はすべての人にお与えくださいました。けれども、そういった愛し愛される関係を私たちの方から壊してしまう。自分が神様になり変わって、神様なんて自分には必要ないと言ってしまうんです。それが聖書の教えている罪です。神様との関係を自分の方から壊してしまうんです。罪というものも、また負い目というものも、自分一人では成り立ちません。関係が必要です。相手がいるんです。でもその相手を傷つけ、誰よりも神様を傷つけ、神様の関係をダメにしてしまう。それがどんなに深刻であることか、そして頭を悩ませてしまう、そういうことであるかを、私たち人間は本当には知ることがありませんでした。今でも本当のことはよく分かっていないかもしれません。しかし、ただそのことを本当な問題だと真剣に考えてくださったのは、私たちではなくて神様でした。人間と人との、人間と神様との関係が壊れてしまうことが、どんなに悲惨なことであるかということは、誰も知りませんでした。だからこそ、罪を厳しく指し示されるイエス様を、人々が何とか黙らせようと、イエス様を殺してしまったんです。十字架につけられた救い主が、私たちの許しのために祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。それは私たちの神に対する負い目の罪の深さを、この神の御子だけは真剣に悩んでくださったということです。神様と私たちが引き離されてしまうということの恐ろしさを誰よりも悩んでくださったのが、イエス・キリストという方でした。十字架の上で、そのために私たちのために苦しんでくださったんです。十字架を知るときに、初めて私たちは自分の罪の深さ、負い目の深さというものに気づかされます。そして、主イエス・キリストがこの十字架で血を流してくださったという、それを成し遂げてくださったことのゆえに、私たちのすべての罪は許されるのです。私たちの負うべき負い目というものを、罪の責任を帳消しにしてくださいました。そのような十字架に向かって歩み続けてくださったこのイエス・キリストという方、 その方がその途中で教えてくださったのが今朝のこの主の祈りです。私たちの罪を許してください。私たちも人の罪を、人の負い目を許しましたから。イエス様は私たちに許すということを学ぶ、許すことのできる人間へと作り変えてくださろうとしています。そのような新しい生活へとイエス様が招こうと、いや招いておられます。長い間学生たちに向けた働きをされた大島重則という牧師がおられます。この大島先生が学生時代にある人のことを許せないでとても悩んだ、苦しんだことがありました。その人のこと、その人のしたことで自分は裏切られ傷ついたんです。でもその人のことを許したい、でも許せない、受け入れたい、でもどうしても受け入れることができない、で悲しくて悲しくて川沿いをふらふらと歩き死にたいとさえ思いました。ある時その悩みを信頼する牧師に聞いてもらったそうです。その牧師はうんうんとうなずきながら聞いてくれた後で、今イエス様はお前に何て言っていると思う、とイエス様は今お前に何て言っていると思う、とそう尋ねてきたそうです。それでこの当時の大島青年は、今イエス様は私にその人を許せと言っていると思います、そう答えると、その牧師は、大島、イエス様はお前にそんなことを言ってないぞ、よく考えろと、そう言ったそうです。そこで改めてイエス様のことをじっと考えてみた。すると思い起こしたことがありました。十字架の上で、父よ彼らをお許しください。そう祈られたイエス様は、人を許せないで苦しんでいる自分のことをもよく知っていてくださるんだ。あの十字架は自分のためでもあったんだ。そのことを思い起こしたそうです。そしたら涙が溢れて溢れてどうしようもなくなってしまった。このイエス様の許しの中で大島先生は傷ついた心が少しずつ癒されていったそうです。この時からこの大島先生はイエス様の十字架は自分がどうしても許すことができなかったあの人のため、この人のためでもあるんですよね、そうやってイエス様に問いかけながら、またイエス様の言葉を改めて聞きながら生きるようになったそうです。あの人のためにも、この人のためでもあったイエス様の十字架だった。このイエス様の許しを信頼して、その人のことを見ていくことができるようになりました。私たちも、私たちに負い目のある人たちを許します。イエス様が私を許してくださった、そのように、目の前にいる人たちのために、ご自分を与え尽くしてくださったイエス様の許しを見つめながら、私も目の前の人のことを見ていきます。そのように私たちもまたこの許しという中に生きる者へと神様が新しく生活を作ってくださいます。神様、私たちに大きなことをしてくださいました。大きなことを、大きな許しをしてくださった私たちは、じゃあどうするんでしょうか。それは誰にももうよく分かっていることです。イエス様、私もまたあなたが許してくださったように、目の前の人をその許しの中で しっかりと見ていきます。あなたの与えてくださったこの喜びのこの生活の中でなんとか映し出していきたい、そういう新しい生活を今日もしていきたい、そのような神様の子供を、その心を私たちにお与えくださっている、そういうイエス様が私たちと今日も共にいてくださいます。まっすぐに天に私たちの心を向けて、今日も与えられた一日をイエス様と一緒に歩んでいきましょう。祈りを捧げします。天の父なる神様、私たちに大きなことをしてくださったことを、私たちがとても返すことができないような大きなことを、許しをしてくださったことを心から感謝します。どうぞ今朝もう一度、あなたのその十字架でなしてくださった私たちのための愛を受け取り返すことができますように、あなたの愛、あなたが与えてくださった希望、また信仰によって生きる新しい生活を今日もお与えください。あなたが私たちのために私たちを許してくださいました。ですから今日も私たちはその大きな許しに応答して新しい生活をしていきます。真剣に私たちの自分の罪を許してくださいと祈ると同時に、人のこともあの人のことも許すことができますようにと、そうやって熱心に祈る祈りを私たちにもお与えください。どうぞ新しくされた私たちの生活によって、今日もこの世界に神様の平和が表されますように、神様の喜びによって私たちの今日の生活が明るくされていきますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。